ジオもっこもこパレード、
四捨五入してもまだ40代ですが体力がないのを痛感しております。ともきんです。
今日スタジオに来る前に寄ってきたラーメン屋さんでチャーシューをおまけしてもらいました。まさとでーす。
この前むっちゃ仲いい友達とこういう人とラジオしてんねんって言われて話してたら、でクロスロードの店長とラジオしてるって言ったら、あーアイス悪いおばはんの店やろって友達が言ってたハマーでーす。
正解。
どっから突っ込もうかな。
正解。
いやこれマジやで、俺ほんまに笑ったもん。
違うでって言った。
いやよう言ってんねんて。
ほう。
なんかあの辺で仕事してるんよ。
うん。
重機の営業をしてる友達で。
うん。
であの辺多いやんか。重機を使ってる会社とか。
おいおい。
で、そこの社長がなんかクロスロードお気に入りで。
うん。
商談するんやったら毎回クロスロードやねん。
商談で？
うん。
ほうほうほう。
ほんでそれで。
うん。
よう言ってんねんけど。
うん。
4、5回行ったって言ったけど。
うん。
その友達が。
うん。
え、あそこって。アイス悪いおばはんがやっとお店やろってマジで言ってた。
うんうんうん。
合ってるやん。
うん、合ってる。
うん、甘んじて。
やばいで。
受け入れます。はい。
やばいで。
何がやばいんですか。
おばはんって言われて、アイス悪いおばはんって言われたらやばいで。
うん。寡黙な男性マスターの店のつもりでやってるんですけどね。
まあ、髪の毛切ったから。
あ、今回ね。
印象変わるかも、うん、ね。
ちょっと変わるけど。
はい。
なんか髪の毛切ったらちょっとオーバーハンド増すな。こんなオーバーハンおるもんな。
何のあれも言ってんのいきなりそうやって言われたから、俺ほんまにびっくりしたし、笑ってた。
みんなそう思っとるってことやな。うん、
はい。トムキンのその、体力話は何ですか？
いや、しんどい。
もう夏バテ？
あ、ないないない、そんなんないよ。
うん。
うん。しんどいだけ。
歳を感じてるんじゃない
ですか？歳感じてへんよ、そんな。
ただ自分の体力のなさに情けなくなるって感じ。
そう、レンタ遊んでるからでしょ、それ。
そんな体力もないねんて、だから。マサトと一緒にせんといて。そんなおばはん。
僕は体力はありますからね。
だって見た目あるもんな。
な
んかお腹にだいぶ抱えてるやん。そんなんちゃうから。
はい。
いや、ほんま体力ないねん。
え、それは去年は全然できたことがもう今年しんどいんですか？
最近さ、
うん、
夜、12時過ぎて飲んでたら、
うん、
店とかでも、
うん、
平気で寝る。
あ、そういう時期ありますよ。
うん、あかん、ほんまにあかん。くたってなってもあれな。
12時過ぎて外で寝ることがないから何とも言われへんけど。
いや、11時とかでも寝るわ。
え、でも普段それぐらいに何も飲みがなかったらベッドに入ってるんですか？そんなことない。
いやいやいや、1時とかは全然平気やねんけど、うん、飲まへんかったら起きてんねん。
うん、
飲んでたらな、なんかくたってなる。
それ飲んでる回が面白くないからやで。
そうかな。
うん。
この間それで先輩にボコられてんけど。
寝るなって。
40超えて殴られろ。
カースト制やからな。
ああ、そうですか。という感じでね、梅雨明けもして。
じゃあ、まさと。
僕なんですか？特に広げる話あります？
要はその、
はい。
要はイリアンが、定食屋行ったら何も言わんでも重いになって出てくる的な。
あ、いや、じゃなくて、ただ今日行った店は、
うん、
ちょっとサービス過剰になってる。ただでさえ安い店やのに。
お
う。うん。
それがスタンダードなん
じゃん。そう、いつ行っても多分。
ああ、そうなんや。
うん、店やと。
コスパがいいっていうこと
ですね。コスパがいい。
お客さん側からしたら？
そうですね。だから、うん、チャーシュー麺、茹でないチャーシュー麺になって出てくるって。チャーシュー麺ってどうなんなんやろうね。
倍？
とか、もう、肉の蓋になってて、もう何も肉しか見えないみたいな
で。あるよね、そういうチャーシュー
麺。あるある。うん。
そんなん、みんな食べんの？きつくない？
でもそれが、で、売りになってる。
あ、まあまあまあ、
だって、ラーメン二郎とかそうじゃないですか。
あ、まっさ、なん
か。結構ありますよね、はい。チャーシュー麺って言わんでも、チャーシュー麺やんっていうラーメン。
うん、で今日はチャーシュープラス、
うん、
トッピングの煮卵の半分まで入ってきて、卵今日は入れときましたって言われました。全然常連でも何でもないですよ。2年ぶりぐらいに行ったんですけど。
それはもう、この子、多分この、じゃこのおばちゃんよう食べるから。
いや、
きっとよう食べるから。
何組かおった全員に言ってましたんで。
うん、ああ、そうなんや。
はい。うん。
ほな、特別じゃない。
だからそういうお店なんでしょうね。
うん。でも、ラーメンいっぱい550円で、今のご時世にしては
安い、ね、うん。あそこ最初もっと安かったよ。
うん。
300何本とかやったな。
うん。まあ、肝心のラーメンがね。
うん。どうやった？
そんな、ものすごく美味しいもんではないんで、うん、もう元からね、知ってても、まあまあ、今日はもう、そういうものが食べたくて行ったんで。うん、
チャーシュー乗ったらよかったやん。
でも、なんか今日、いつもお菓子とかつまみながら収録するのに、うん、今日もそれを食べる。余裕もないんで、多分今日お酒飲んでもあんま酔わないかな、と思っております。
はい。
はい。で、そのお酒の話なんですけど、先々週に、
うん、
クロスロードに、トモキングループラインにも入っていただいてる、リスナーさんの、
はい、
タツシさんっていう方が、 訪れてくれて、はい、収録で飲んでくださいって、うん、エールビールの差し入れをいただいております。たつしさん、ありがとう。
ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
でも今日僕、リュックザックにそれ入れて、うん、駅まで歩いてきて、でそこからラーメン食べて、で来てるんで、だいぶ揺すってますし。
あ、途中で飲んだわけじゃない
ぬるくもなってますんで、今ね、15が網の冷蔵庫に入れたんで、はい、今日、終わりがけか。
また次
回。次回収録かでいただけます。たつしさん、どうもありがとうございます。
いや、はい、メロディーセピアのラジオでさ、
はい、
飲んでたやんか。
ああ、そうそうそう。蜂蜜時の方にも、日本いただいてて。
あれ多分全部飲んでこっち来おへんやろなと思ってて。
大丈夫です。
来たな、一応な。
持ってきました。はい。ということで、今日も行きましょう。サンダーヘタレイディオ。
エゴー、ミアオリジナルナゲット、ロンヘタレイディオマサトトモキンサシ君進むのリスペクト今宵もバカ野郎4人組が笑かすとやかノッホヘタレイディオ新しい扉をロックヘタレイディオダブルクリック流れてきた久しくん遠くでメイクアスマイルフェイス新しい扉をロック開けるにはこのダンスクリック流れてきたレゲエミュージックでメイクアスマイルフェイスアッタモーニングクロスロードでコーヒー裏には秘密基地おとといこの通りフィーリングフィーリングコーヒーおかわりちょうだい進むでウイスキーハイボールで頼み餃子を一口この味やみつきフィーリングまた明日も来てな365日自分の道って一体何そんなことを考えてる間に好きなことだけやってけるようにララララジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル音楽とトークのランデブトモキンさん今日も舵を取るララララジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル
この番組は兵庫県豊岡市担当庁柿本製作所の提供でお送りします
ということで、うん、今回も素敵なトモキンが喜びそうな女性ゲストにお越しいただいてます、はい、本日のゲスト、はい、ピアニストの江島真由さんですこんばんは
こんばんは
わーすごいかわいい
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
多分一番育ちがいいよ。
育ち聞いたん。じゃあ育ちを聞いたんか。
もうだって見えるやん。
見た目で判断してるだけやろそれ。
うん。
うん。
脱いだらタトゥーだらけかもしれんけど。
それはまたギャップかもしれん。
聞かなあかんそこはな。
トモキンともお仕事も何度もされている。うん、はい。ちょっとトモキンからじゃあ紹介してくださいよ。
え、
はい？うん？
あんま知らんけど。
あれ？
うん。まゆちゃん。
はい。
いくつ？
今29になりました。
うん、今年30ですか？
そうです。今年っていうか、早生まれなので、はい、来年の3月に30になる組です。
だ30の年代ですね。
あ、そうです、そうです。
味噌知識の年代。
そうですね。
浜の1個下になるんですね。
そうですね。
そう
ですね、う
ん。そう、あれ気になってたんですけど、多分私のとこには招待状が。
いや、来ますよ、多分。
来ます？
はい。
ずっとサンダーが。
あ、その話ね、この間して、はい、中学校が、サンダじゃないから、どうだろうって話。
そうなんですよ。
ああ、じゃあ来ない。
うん、中学校単位や
もんな。高校はどこですか？
中高ずっと一緒だったんですよ。はい、
中学校から私立、サンダから通ってたんだって。
そう。小学校だけ欅台小学校にいて、う
ん、友達が誘わん限りは。
そうですね。
呼ばれてもボツンの可能性あるな。
あります。
サンダ学園はね、あれ噛んでるから来るけど。
うん。だから要はサンダ市内の公立中学校とサンダ学園中等科に行った人だって。ことでしょ一応そのお知らせの範囲は。
そうやな。
うん。
やってる子知ってるから、招待状送ってもらうことは可能やけど。
え、でも行ったところで友達、あ、でも小学校の同級生はいてるんか。
あ、可能性あるな。
行ってると思いますけど、どれぐらい。
ほら、中学校、高校、私立ってやっぱ育ちいいやんか。
いや、
トモキンかってそうですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、そう
なんだ。いや、ボンボンやん
か。僕かって中学校私立ですよ。で、高校ありこやけどな。
まあ、それは後で分かってくる。
はい、うん。
あとはあんま知らんで。
あ、そうなんですか？
うん。
自由空間アミでコンサートもしたことがあるんですよね。
自由空間アミにたどり着くまではどうやってたどり着くの？
どうだった ったんですかね。友達ともともと知り合いだったんですよね。そうそうそう。あの、止水に入ってはったから。
そう。今でも入ってないけどな。
止水っていうのは、三田市吹奏楽団ですね。
そうそうそう。そうです。で、その友達と私は結構仲良くって。
まゆちゃんの友達が市民オーケストラに入ってて。
あ、そっか。
うん。で、そこでつながりがあって、で、ここでやりたいってなったら一人で来てくれた。
はい。
そうそう。
でもその前に、飲み会があったんですよね、確か。
ああ、やったね。
はい。私はお顔は知ってたんですけど、うん、その時初めてお会いして、うん、あの、
なんかされたんですよね、ともきに、ね。なんか、その時にね。
帰りに、はい。いきなりハグされました。
そうなんした
覚えてないんですか
全然覚えてない。
やばいからな。
いや、めっちゃびっくりしましたよ、あの時は。
そうか。
めちゃくちゃ。
もう誰にでもしてるから、もう、誰にしたか、もう、わからなくなってるんでしょ
ハグだけやった。
ハグだけでしたけど、
それ以上
大変自然な感じ
です。よかった。
はい。
まあそんな関係です。
はい、
ああ、そんな関係ですか。
はい。関係未満、
はい。はい。ということで、ピアニスト、江島真由を知るということで、
そうやね。
その、生い立ちをね、ちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、
はい、
生まれは三田市ではないんですよね。
生まれは岐阜県です。
はい、岐阜県
母が岐阜で、うんうん父が長崎の人なんですけど、うん、でまあどういうわけかその、
サルボボやな
関西に今は住んでるんですけど、は
い、
出産は岐阜の方の病院でして、
はい、
で、もうすぐに日生中央わかります。
わかります。稲川の方ですね。
そうですね。大阪の一番上の、はい、あそこで2歳ぐらいまで過ごして、
はい
で、
あ、じゃあ記憶はないんですね。
あります。
あるんですか
日生中央私すごい心の故郷なんですよ。
野瀬伝大好きみたいな。
あの野瀬伝があることを知ったのは、高校の頃で、うんうんうん、そこで初めて、あ、日生中央ってすごい簡単に行けるんやったんや、ってなったんですけど、うんうんうん
はい、
まあそれまではもう車で延々行かないといけないすごい遠いどこかやと思ってて、うんうん、で、4歳か5歳ぐらいの時に、欅台に、なんかお家の抽選が当たったんですかね。それで、引っ越してきて、
じゃそれぐらいだと本当できたばっかりですね、
う
ちの。
多分そうだと思います。空き地もいっぱいあって。
はい、
で、幼稚園初めて行った日に着てた服とか、
うん、
みんなが何してるかとかも覚えてます、
うん、
私。
そうなんや。
ちっちゃい頃一人で歩きながら、あの、私緑の野菜好きなんだとか言いながら歩いてたのを覚えてます。
一人で
一人で。
ピーマンとか
ピーマンとか、そういうのが食べれるようになった時期ですかね。
は
い、
で、
一人でヤマハにも行けるようになって、
はい、
歩きながら、ルンルンしながら、
うん、
私、緑の野菜好きなんだって言いながら、
うん、
歩いてたのを覚えてます。
それは、かわいいな
ぁ。やばいで、不思議ちゃん来たで。
やばい。
母に言ったら、ちょっとそれはやばいでって。
こんな子やと思われなかったで。
今、ヤマハって言ってましたけど、じゃあもうその4歳とかではもうすでにもうピアノを始めて、られたんですね。
そうですね。多分そのヤマハのシステム的に3歳児ランドみたいなのがあって、はい、そこでは別にピアノは多分してなくって、リトミックで、
はい、
で、4歳から幼児科、
うん、
ですかね。になって、で、小学校1年生からは、なんか専科っていう、ちょっと厳しいコースがあるらしいんですけど、それに6年間かな。小学校6年生の終わりまでは、行きましたね。
よくバイエルを終わらすかとか言うじゃないですか。うん、習い始めの頃に、うんうん。それはどの、何歳ぐらいで終えてるんですか？
バイエルやってないんですよ。
20歳。
やってない。
はい。
俺20歳の時にバイエルを。
あなたはね、学校がね。
うん。2年かけてバイエルを。
あれ終わらさないと幼稚園の免許もらわれへん。
そう。
ああ、そうなんや。
ヤマハの場合はさ、はい、バイエルとかせえへんねん。
あ、カリキュラムが。
そうそう。ヤマハのシステムっていうのがあるから、
はい、
バイエル触らへん。
なんか、バイエルはするべきではないみたいな、一部意見もあるんでしょ？
あるな。
一時ありましたね。
今もあるよ。まあ、またそれはおまけ放送でしょうよ。
はいはい。
ちょっとな、マニアックな話になる。
はい、はい、ほうほう。
いや、でも、
うん、
してないと思う。
うん、うん、うん。
そうなんです。
じゃあ、いきなり課題曲を弾いたりとか？
課題曲
バイエルとは違う運指練習みたいな。
弾く曲は、もちろん最初はすごい簡単だったと思うんですけど、
はい。
聞いたり、
はい。
リズムなんかやったりっていうのの曲が、うん、とにかくアップテンポだったり、結構難しい曲を、はい、とにかくこう体に取り入れるみたいな。
選択コースやもん。
そう、はい、そういうコースだったので、
そうそうそう、
1年生ぐらいになったら、教科書の中にモチーフがこう4つぐらい書いてあるんですよ。
はい、
1小節か2小節。で、それ見て、はい、
うん、
はい、じゃあ16小節作った子から前に来て弾いて、みたいな、
はい。
そんなコースでしたね。
はい。はぁー。
まさとはなんとなくわかるやろうけど、
はい、
クラシックの人は基本的にあんまでけへん。 そういう即興的なことは基本的にしないから
。でもヤマハはそういうのを幼い
時にやるんだ。
ヤマハはするん
だ。で、特にその戦火っていうのは、それをすごい力入れてする。
はぁ、でもそこの方がなんか潰し効くっていうか。
そうそうそうそうそうそうそう。実際ですよね、音楽が大学出てもさ、楽譜しか弾けへん。
はい。
っていうよりは、そういう人のができる。
ジャムれるっていうか。
まあまあまあな。まあ、そう。ライトミュージックによる。
で、それがね、後々ね、江島さんはそこからどんどんクラシックを一本でいくわけじゃないですか。はい、その練習が邪魔になるってことはないんですか？それはやっぱり。
即興の練習がですか？
即興の練習が。はい。
なんか、今となって、ではないっていう感じですけど、当時は、そういうことは全然考えてなかったので、とにかくそれをこなさないと、次のテキストにもいけないし、グレードの試験も、変装っていう試験があったので、テーマがあって、それを好き勝手やアレンジするみたいな試験があったので、やらないとしょうがない状況で、とりあえず、その時は。
で、その時は、楽しみでした？
あ、それは楽しみでした。
ピアノ教室に行く日、
はい。
いや、っていう気持ちは全然なく。
なかったですね。
だから続いてんねんね。多分嫌やっていう子はまだもうこの年になったらやめてるもん。
で、まあそんな、もうピアノ漬けですか、じゃあ幼少の頃から。
そうです。はい。とてつもないピアノ漬けで。
じゃあ、小学校の思い出ももうピアノと共に。
そうですね。
あるっていう感じで。
朝から夜まで。
はい。
はい、ピアノで。
そういう、家庭やったんですか？
お母様もスパルタやったんでしょ？
母はスパルタでしたけど、全く音楽とは関係はなかったんですよ。
でも好きやから娘にやらしたい。
そうです。理想が高くて、母はどっちかっていうと、聞く方、クラシック聞くのが好きなんで、それにノリノリでエアー式をするようなタイプなんですよ。
そのタイプが一番多分スパルタになると思う。
そうなんです。だから朝、学校で、
亀田三兄弟のお父さんです。
自分ができんかったのを子供にやらしたいっていうタイプ。一番多分スパルタになるもん。
いるな、そんな人な。
いますね。まさにそれですね。
でもお母さんお母さんになんか今クリエイティブなことされてるんですよね。
そうらしいですね。シャドーボックスっていう、偶然
ここにもあるんですよ。
そうです、円が。
はい、どこ？
ちょっと私の今真後ろに。
あ、そうそうそう、あれあれ。
はぁ、
絵を切り抜いて、立体に見えるように、なんか折り曲げたり、工夫するっていう、そういう。
ほら、育ちがええやん。
で、そういう教室も今、ご自宅でお母様がされてたりしてるんですよね。
はい、自宅だったり、なんか、公民館だったり、多分、平瀬さんの奥様のことも。
そうそう、うちの嫁のお母さんが、ここに習ってて。
ほうほうほう。
へぇー。で、その作品がここにあると。
はい。
だそうです。
すごい、不思議なご縁で。
はい、びっくりしました。
それで、まあ、さっきもちょっと話出ましたけど、中学校からは私立の中高一貫校に通われて、
はい。
相武咲の母校で有名なとこですよね。
はい。そうなんです。
どこ？
ひばりが丘？
はい、そうです。
あ、そうなんや。ひばりなんや。
だから、ヤマハが、小学校1年生の時から、まあ、中学もちょっと行ってたんですけど、ちょっと、電車で、川西のとこに行ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、学校が終わってから行ったりとか、は
い。部活はやってない。
やってました。
何部ですか？
ギターマンドリン部に入ってました。
へぇー。
こう抱えて、はい、弾くやつ。
それはマンドリンってことか？
はい、マンドリン、最初マンドリンからみんな入るんですけど、はい、その後楽器を選ぶ、日があって。
ギターかマンドリンかってことですか？
はい、かコントラバスか。で、私は、マンドリンの中でも、ビオラに当たるマンドラっていう、はい。
それ弦は8弦ですか？
8 弦です。
8弦。
やってました。
で、鏡面弦なんですよね、あれ。
そうそうそう、鏡面弦。
マンドリンって。
4×2 やね。
はいはい。じゃあ、ギターの12弦ギターと。
あ、そう、一緒一緒。
一緒ってことですよね。
マンドラか。
マンドラでした。
それはもう、6年間やったんですか？
それは、やるつもりだったんですけど、高校1年生ぐらいの時に、ちょっとマンドリンを弾いた後の手首が、ピアノに向いてないと、自分でちょっと思い込んだっていうか、そういう時期があって、で、顧問の先生にお願いやめたいんですって言って、顧問の先生には結構必死で止められたんですけど、私一応楽譜が読めるとか、初見が早かったので、なんですけど、やめますって言って、で、1年の夏ぐらいにやめました。
はい。もうそこからもずっと、その中高もピアノと共に。
そうですね。なんか中学校の頃は、でもまだ、戦火からちょっと解放されたじゃないんですけど、趣味みたいな感じで好きな曲ばっかりやってたんですよ。で、先生もまあそれでいいよっていう感じだったんですけど。
それはクラシックじゃなくて？
いや、クラシックです。一応クラシックで。で、高校に入ってからは、ちゃんとそのクラシックをやりたいっ って自分で思ったので、はい、うんうん、たまたま担任の先生が音楽の先生だったんですよ。はい、で、それをいいことに、三者面談で、母がポロッと音楽大学の道を、みたいなことを言って、うん、じゃあそれは早い方がいいからって言って、はい、大学の教授を紹介してもらって、はい、そっからはヤマハじゃなくて、そっちの先生に通ったっていう感じで。
そのピアノがね、弾けると、はい、学生時代に、なんか文化祭バンドとかで、キーボード弾いてよみたいなお願いとか結構あったんじゃないんですか？
いや、あんまりそういう仲間たちのとこにはいなかったですね。
育ち良さそうやもん
ね。いや、違う。
いや、でも、その学校全員育ち良さそうじゃないですか。
良さそうやな。
良さそうじゃなくなったよ、もう俺話聞いて。
良いって。
良い。
いやいやいや。
もう確定や。
あ、おとなしかったです、大変。
はい。なるほど。
そんなバンドとかやってる子おった
ん？いましたよ。サンダーでもサンダーズっていう名前をつけてやってる二人組がいて、結構うまかったんですよ、ゆず風味で。今どうしてるかちょっとわかんないですけど。
サンダーズ。
サンダーズっていう。
ゆず風味ってない。
さっぱりしてそうですね。
そうやな。
はい。で、大学に進学ということで、
はい。
はい、江島さん。ともきのお母様と同じ母校ですね。
母校でござい
ます。あ、そうです。
最近このセリフをラジオで言った気がするんですけど。はい、省内の。
あそこですね。
あそこですね。はい。はい、で、2年間。
いや、4年間です。
え、4年もあるな、そこ。
4年が基本やで。
あ、そうなんや。
う
ん、
そういうクラシック系の人とかは4年でしょ。
ポピュラーとかが2年が多いかな。
は
い、
何かになるんですか？
ピアノかですね。
ピアノか。
はい。
あ、じゃあもうピアノの人は統一されて、もうそこのピアノ科の人はもうみんなクラシックなんですか？
そうです。で、ポピュラーがやりたかったら、短大の方で、ポピュラー科に入ってるっていう感じですね。
はい、なるほどね。で、アイコとかはそっちなんだ。
アイコは多分ポピュラー科やね。年代的に一緒ぐらい？そんなことないか。
全然10年以上違う。
あ、そうなんですか。
アイコ40。
もうその年なん？
徳井さんと一緒やから、41の年。
そうな
ん、見えないですね。
見えないですね。
全然見えへん。
マイク教えたよっていう先生も結構いてはって、わーおって感じです。
あれ何年も俺徳井さんって言ったんやろ。福ちゃんとも一緒やのにな。
ほんで卒業して？
あ、もう卒業ですか。
あ、じゃあなんか大学の時のエピソードあるんですか？
エピソード、大学というか高校の時に、はい、音楽の方に目覚めてからは、うん、とにかく音楽室でピアノが弾きたかったんですよ。
はい、
で珍しいかわからないんですけど、グランドピアノが部屋に2個あったんです。うん、音楽室に。
うん、
1個まあちょっとガタガタだったんですけど、うん、で、朝7時ぐらいに学校着くようにして、はい、みんなが来る8時半ぐらいまでは弾いて遊んで、
すごいな
っていう生活をしてて、その頃が一番すごい楽しくって、偶然なんですけど、うん、高校3年生の頃に、音大を目指す友達が5、6人いたんですよ。
はい、
普通科の学校なんですけど。はい、それでその仲間たちで、放課後も弾いたりとか、うん、それがすごい楽しくって。
あ、家のピアノはグランドピアノですか？
あ、はい、そうです。
そうですか。はい、で、家でもずっと弾いてるんでしょ？
そうですね。でも小学校の頃よりはちょっと弾いてないんですけど、
防音室も当然家にあったんですよ、ね。
それがないんです
よ。あ、ないんですか？
ないどころか、はい、壁がガラス張りなんで。
はい。
どんな家？どんな家？
やばいやばいやばい。いや、
ちょラブホみたいになってる。
想像
です。それ鏡張りやろ。
ピアノ回る、ピアノ回る。
ちょ、ラブホガラス張りやったら、ちょっとやばいやろ。外から見えすぎやろ。あと今日ラブホとか言っていい雰囲気なの？
ちょ、ごめん、ちょっと。
ダメでしょ？
ちょっとやばい。編集しといて。
いや、ピアノ回るは計算通りでや
る。うん。へぇー。あ、じゃあ1階ってことです。テラス部屋。テラスの部屋みたいな。
そうですね。変な形の家なんですよ。カタカナのコみたいな感じしてて、で、真ん中に庭があるので、その庭に面してる面が、
ガラスなん
です。上から下まで全部ガラスなんですよ。
テレビで見るやつ。
あ、本当ですか？
建物展望に出てくるやつやね。
いい柱ですね。何やったっけ、
渡辺
やったっけ、
渡辺厚。
そんなんや
ったっけ、それは鍋厚か。
でもその代わりめちゃくちゃ寒いです、うちは。
あー、冬は？
冬寒すぎます。
夏もそれ暑いんじゃない
ですか？夏めっちゃ暑いです。
もう火が当たってしょうがないよね。
はい。寝るときはいいんですけどね。一階で涼しいから。
え、家にピアノがあるにも関わらず、もう朝、はい、学校に早く行ってピアノ弾いて。
そうなんです。
だって朝から弾けないじゃん、住宅街で。
はいはい、はい、で、帰ってきても練習。
帰ってきても、はい、
で、帰りに、その、 その教授のとこ行ったりとかもあるんでしょ
う。もうしてました
ね。ほんまに好きなんでしょうね。
そうです
ね。やらされてる感もその時ゼロです。
あ、その時はゼロです。
触りたいから何本も早い電車乗って学校行くんでしょ
う。はい、そうです。
すごいわ。それはすごい。
小学校の時は、はい、あの母親がすごいとにかくスパルタだったので、はい、練習はすごい嫌いでした。で、結構毎日泣きながら練習してたし、はい、これ言っていいんかな、あの、あれだったら編集してほしいんですけど、うん、頭楽譜でパーンって叩かれた時に、はい、あの、抜けそうだった歯が抜けたりとか。
はい、それ別に言っていいでしょ。
いいエピソード。
ダフんだよ。
え、だって入試でしょ。
いや、前はですね、その時。いや、入試か。そうですね。う
ん、子供の歯でしょ、はい、いずれ抜けるもんでしょ。
入試やったら今抜けた。
そうです。あの、ちょうど抜けそうだなっていうやつが抜けて。
じゃあ大丈夫です。虐待じゃないと思います。はい。
それはすごい覚えてます。
入試
やったらすごいな
インプラント。
想像以上ですね。
はい。で、大学を卒業されてからの活躍はどんな感じなの、はい、もういきなりもうピアノでご飯食べれるようになったんですか。
ですね、しばらくは、うん、あの、ピアノ、っていうか、電子ピアノの、販売のアルバイトみたいなのしてたんですよ。はい、で、その前にも、六甲のオルゴール館ってあるの知ってます。うん、はい、あそこでも、ちょこっとだけ、はい、はい、バイトしてたことがあって、はい、ちょっと交通が大変だったんで、ここからは、はい。で、交通費も、あ、言っていいのかな、出なかったので、はい、それで、はい、あの、うん、よくヨドバシカメラの梅田で、電子ピアノを売るお仕事があるよっていうのをちょっと教えてもらって、うんうん、はい、で、まあ、それだったら先生目線にもなれるし、はい、どうピアノに近いかみたいなのも、まあ、そこそこ言えるかなと思って、入って、それ土日だけだったんですけど、はい、それを3年ぐらいやりましたね。はい。はい、
平日はその頃は何されてたんですか？
何してたかな？その頃は、あ、でもちびっこ教えたり、はい、あの、ちょこちょこその演奏会、伴奏の仕事来たりとか、はい、その頃はまだあんまりコーラスの伴奏とかしてなかったんで、
はい、
結構フリーターに近かったですね。う
ん、でも、そんなあの、マクドナルドでバイトしたとかはないんでしょ？
あ、そうですね。
関わることは全て音楽のことなんでしょ？
になってましたね。は
い、すごいね。
いや、本当はちゃんと仕事するべきだとは思うんですけど、はい、あんまり音大生、あの、ちゃんと就職活動してる人も、うん、まあ、半分ぐらいかな。大体音楽教室とか、家で教えるとか、はい、あの、ほんとのお嬢様はもう本当音楽をたしなむだけで、はい、大学出たらすぐこう結婚されてとか、
は
あ、うん、
はい、
っていう方が結構いたんで、はあ、私全然つてもないし、母親とか音楽やってなかったんで、はい、さあどうしようみたいな感じでしたね。
でも、ツタヤで働くなり、牛丼屋でバイトするなりっていうのは一切なく。
多分それはですね、はい、あの、ヨドバシカメラの方の時給がそこそこ良かったんですね。
はい、はい、はいはい。
なんで、まあ1ヶ月。
まあ運良くっていうのもあるんかもしれないですね。
はい、はい、そうですね。なんで、まあなんとかピアノから離れずに、はい、練習からは離れずに入れましたね。はい、
で、現在はどんな風に、過ごしてるんですか？
現在は、はい、とりあえず練習時間は相変わらず確保するようにして、はい、あとはちびっこを教えたり、うん、あの楽器店で教えたり、はい、土日は結構演奏会入ることがここ最近特にすごい増えて、はい、いろんなことさせてもらってて、
はいはい、演者としての応援もかかるようにすごく最近は増えてきたし、
はい、
それ以外の空いた時間で教室をで、
はい。
はい。子供を教えたりとか。
たり、あとは、所属してるグループの、はい、ウティムジカって言うんですけど、はい、あの、慰問演奏とか、うん、施設の、
はい。
はい。うん、そんなん行ったりしてます。
コーラスの伴奏とかも
してます。あ、そうでした。はい。そうです。
ご自宅でも今、じゃあ、ピアノ教室もされてる。
してます。
ということですね。はい。はい。まあ、そんな感じの、江島さんが、うん、今日のゲストなんですけど、うん、どうですか、浜？
すごいよ、今日は。
今日、
うん、いつもと全然違うよ。
ちょっとエレガントやな。
うん。ヘタレジオっぽさが、今日はいい意味でないよ。
浜が喋れへんもんな。
うん。うん、多分僕みたいなタイプ、一番江島さん嫌いなタイプの人間やから。
そんなことないです
よ。でも今回ね、出演するにあたって、うん、割と過去のヘタレドも聞いてくださったし、
マジで、
なんか知らんけどいきなりクロスロードに来るっていう、
あ、そうです、いや行きたかったんですよ。場所は知ってた
ので、何にも聞いてなかったんで僕、でまた、ね、めっちゃ暇の日で、あれ夕方ぐらいにね来て、昼過ぎに来てくれて、ね、夕方の閉店時間まで、うん、もう誰も来なくなって、
おお、そんな暇な日あんの？
よくあります。
ほぼや、ほぼ。ほぼや、
ほぼではないけど、よくあります。うん。いや、でね、うん、最初、入ってきた時に、若い綺麗な女性が入ってくるわけじゃないですか。うん、まあ、それってあんまりないんですけど、たまにそういう人が入ってきた時って、うん、僕、どういう風に思うと思います？
電話番号聞こうかなって思う。
おどういう風に思う？
どういう風に思う？その人に対してどうぞ。学校関係ちゃうんとかじゃん。
かわいい子ちゃんが入ってきたら、いや、僕はまず、思うっていうか妄想するのは、うんリスナーやったらいいのになって思うんです。
へぇ近かった、近い。
うん。
近いです。
で、カウンターから一番遠いところの席に座られて、
はい。
で、注文聞きに行って、一番量の少ないの何ですかっていうね。
そうそう。
うん。で、何でも少なく作りますよって言って、うん、で、注文聞いて、作って、出すときに、実はって言い出して、うわ、怖い怖い怖い怖い怖い怖いってなって、うん、ラジオやられてますよねってなって、
お
ー。来たーってなったって
。あー、そうなんや。うん、
本当ですか？
で、話してみると、はい、トモキンからの刺客やったっていう。
行けって言ってないよね。
そうですね。うん、いや、私カフェ、一人でも、行けるようなカフェをずっと、はい、知りたい。
あ、客おらへんから一人で全然行けるでしょ。
すごい居心地良かったんですよ。い
や、客おっても別にうちは来れます。
はい、で私は居心地良かったんですけど、はいはいはい、マサトさんは結構気まずかったらしくて。
いや、最初ね、うん。いや、だから、トモキの知り合いっていうのが、微妙になんかこう、ガンガン行かれへんなって。
なんでやねん。
とりあえず、
山が聞いたらええかな。
とりあえずトモキに、なんかトモキからのハニートラップ来てんけど、これどうしたらいいんですかって。で、送ったんを、それをスクリーンキャプチャーされて、直接江島さんに送られるっていう。
そうそうそう。困ってるなと思って。
はい。でもそっからはね、もう2時間ほど、
喋りました。
おしゃべりさせてもらって。でも、で、その時にラジオじゃあぜひ、来てくださいって話になって、うん、で、あんま聞きすぎちゃうのあかんなと思って、ラジオ来てくれるってなったら、でも結局、
めっちゃ喋りましたね。
ね、ほりはほり、はい。
名前も名乗らず。
はい。
あそうなんや。
はい。
お
うん。いろいろ聞きました。共通の知り合いもおったりして。
あ、そうでしたっけ？
学校の先生。
ああ、そうでした
ね。はい、はい。
はい、うん、そうです、そうです。
うん。なんか、楽しく過ごせましたね。
あ、よかったです。
はい。
え、また行ってもいいんですか？
あ、もうぜひ来てください。
あ、本当ですか？よかった。
はい、明日来てください。
いや、カウンターの後ろにね、隠れてはったから。
いや、隠れてないよ。
本当ですか？
ちょっと片付け仕事があって、それでも終わらして、じゃあちょっと、喋りに行こうかなっていう感じでしたよ。う
ん、それ、さっきさ、トモキンの知り合いやったら、うん、行けへんからっていうのは、
うん、
要はリスナーさんが行ったら、うん、なんかしちゃうぞって。
いや、なんかしちゃうよじゃないねんけど。
っていうことなんですか？
なんかしちゃうじゃないけど、
うん、
じゃあ、席、リスナーさんって分かったらもう、その遠いとこじゃなくて、カウンター来ませんかって言って、なんかギガ渡すなりとか、やるじゃないですか。
そうやな。
とか、なんか聞きたいことないですかって。仲の悪いラジオとか言いますよとか。
あんの、あんの、あんの。
え？あるかもしれないんで、リスナーさんがクロスオード来たら聞いてください。はい。うん。でもそうじゃないから、立場が。
でも、リスナーさんやで。
リスナーまま聞いていただけたら、そういうラジオ的な話も最初したし、
はい、
うんうん。ちょっとずつちょっとずつ仲良くなりました。
ああ、よかったやん。
はい。はい。また来てください。
はい、ありがとうございます。
そして今日は最後までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も？
妄想です。
あの歌手の被り物も？
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も？
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも？
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です。
妄想です。
人生ベスト3のコーナー。
イエーイ。
前回全部できなかったゲームベスト3を続きをいきまーす。
どんだけ引っ張んねん
って。はい。江島さんも今日それを用意してきていただけたそうなので。
はい。
さっきの話聞いてるとどこでゲームしてたんやろって。
お前な。
本当ですね。
まあそれは後で聞きましょう。追加でメールもね。
あ、来てんの？
はい。いただいてるので、それを紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、しばにゃんさんからです。
初めてのかな？
初めてかな？
はい。嬉しいね。
ヘタレジオパーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
初めてメールします。速攻ですが、僕のベスト3を紹介します。
はい。
基本レトロゲーですが、お許しください。
うん。
第3位、くるくるランド。 かっこファミコン。知っとる？
知っとる。
知っとる？
知っとる。
初めて買ったゲームソフトなので、やはり思い入れがありますね。このゲームを初めて買うっていうのは何歳ぐらいなんですか？
一緒くらいちゃう。
一緒ぐらい。うん、40代。
うん、
前半か半ばかって感じ。
うんうんうん、
第2位、スーパーマリオブラザーズ、かっこファミコン。
うんうん、
定番ですが、このゲームが初めて寝る間を惜しんでやったゲームです。うん、これ一番最初のやつ、
ね。一番最初ですね。
はい。第1位、ロックマン2、ドクター・ワイリーの謎、括弧ファミコン。
ほう。
このゲームは当時、GTV というビデオマガジンが存在したのですが、ここでゲーマーにチャレンジという企画があって、このゲームが題材に挙げられて必死でやった結果、3位入賞して、テレフォンカードをもらった記憶があります。
すごいや。
ファミツ以前なんかな、この雑誌ね。ちなみに、懐かしくなってその時の映像が何か探したら、YouTube にありました。
おー、すごい。
はい。いや、違うでしょ。そのプレイ動画でしょ、他の人の。URL も入れておきますので、気が向けばご覧くださいということで。あ、で、そのアドレス貼ってくれてるんですけど、
うん、
ここの45分過ぎくらいに名前が出ます。やって。
本名、
そのままプレイしてるやつやんか。
なるほどね。へぇー。じゃあ、これリンク貼りますんで、皆さん見てください。
はい、45分いんの？
いやいや、45分くらいに、まで飛ばしたらええやんか。
見なあかんやろ、でも一応。
じゃあ、じゃああなたは見たらいいんじゃないですか。
人のゲーム
文句言うなよ。
見なあかんやろ、一応。
やるくらいであんねんから、
はい。では皆さんこれからも頑張ってくださいね、ということで、しばにゃんさん、メールどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
くるくるランドってどんなゲーム？
なんかな、実はやったことないね。
うん。
杭がな、画面四角くて、確かスクロールせえへんねやんか。
うん、
マス目状にこう、杭が打ってあって。
はい。
くるくるすんねん。
はい。
で、なんかこう。
うん。
なんか、な。
はい。な。放棄しました
ね。説明を。わからへん。やったことないからな。
はい。じゃあ次のメール、いきます。長野県にお住まいの、40代男性、
はい、
よちまげさんからです。
はい、ありがとうございます。
まさとさん、ともきんさん、ハマーさん、ゲストさん。
はい。
長野県在住のよちまげと申しまーす。かっこおっさんです。やって。
よ、
おっさんか。
よちまげ、どうぞ。
よちまげっていう名前の美少女から送られてくる方がなんか、
めっちゃ期待してんけど。
ないと思う、ね。ベース3のテーマがゲームと聞き、投稿したくてたまらない衝動に駆られました。
好きやな、みんなゲーム。
ゲーム好きやな。
早速ですが、私のベースト3を発表させていただきます。
はい。
第3位、バイオハザードシリーズ。
やったよ。
ドリームキャストでコードベロニカを始めてからハマってしまいました。やりすぎでコントローラーを破壊してしまったほどでした。
うん、
ゼロがやりたいがためにゲームキューブも購入したほどでした。ただ、6は買っただけで全くやっていません。シリーズの中で、私的に1位はやっぱりコードベロニカです。第2位、スコットランドヤード。カッコ、ボードゲーム。
ボードゲーム、
ボードゲームあかん言うた
と思う。あかん言うたはず
やな。今はネットの普及でリアルタイムの対人プレイが可能ですが、人が集まってするゲームも楽しいです。
うん、
泥棒役の一人を警察役、カッコ複数人が捕まえるゲームです。泥棒役の動いた時に使用したカードだけで、今どこにいるかをみんなで推理して追い詰めていく。この複数人で推理しながらというのが、ビデオゲームではできない。醍醐味で、
育ち良さそう
や。朝までやってしまったことが何度かあるほど楽しいです。
ハマなんか悲願でんで。
いや、ボードゲームにハマるって育ちがいいよ。
今日なんか語彙が少ないな、ハマ。
なんか
育ちが良さそうで半分言ってる気がすんねん。
実は今日ハマ録音やねん。
ハマボットが消える。
これよ、これをチョイスしたら、このワードを録音だ、ハマ。
ボードゲーム別に育ち良くない
と思う。いや、ボードゲーム育ち良くないと家族でやるやんか。
家族
や友達とやってくかもしれない。
友達とボードゲームも
結構お達しをきついですよね。
そうそうそうそう。テーブルトークとか
ね。ああね、してたんでしょ、
やってた、やってた。やっちゃってたよ。
ボードゲームってどんなんですか？
人生ゲームやん。
ああ、
うん、
パーティーゲーム、人生ゲーム的な。
みんなでやる、板を広げてやる。
人狼とか、
人
狼。あれってボードゲーム、人に狼の、
ああ、そう、もともと、ボードゲームやんな、はいね。
どんじゃら
どんじゃら
は違う。
違うんですか、
子供がやる麻雀やん。第1位、機動戦士ガンダム、戦場の絆。これアーケードのゲームですね。ゲームセンターで現在も稼働中ですが、
ガンダムに乗るやつちゃん。
ドームスクリーン型の、機体の中に入り、モデルスーツを操縦しているような感覚のゲームです。オンライン全国対戦で、簡易ボイスチャットや、同店舗で仲間と出撃する際はインカムをつけて会話をしながら進めるのです。目的は敵軍の拠点を破壊すること等で、 戦略的要素の高いです。近距離攻撃型、格闘型、射撃型、タンク型と選んで出撃し、最後に体力のようなゲージが多く残ったチームの勝利です。県外など遠征してプレイする方も多いゲームでした。私もしました。県外に遠征するほどハマっていたのですが、このゲームに使った金額、プレイ費が他では本当におかしな人と思えるので言えませんが、7桁を超えてしまってました。
なんぼなんぼ。
1回500円という金額のせいもありますが、回数をこなさないとモビルスーツが手に入らない。それよりも純粋に面白いゲームでした。私のベスト3は以上です。
そらそんだけ
使ったら。7桁は何万 ?100万 ?100 万。
そんだけ使ったらそら1位
やで。でも、100万やったら100万って言わはるで。
300、400。
とか400、500。
あ、そうか、900
万かも
しれない。7桁。7桁なんですね。はい。
でもなんか話聞いたらさ、うん、めちゃめちゃ面白そうなゲームけど、500円
は高いね。うん。まあでも、
今。遠征までしてやってた、うん、
そのさ、アプリに課金課金とか言って、その、すずむくんもさ、あの新しい何やったっけ、
クラッシュオブなんとか。
の新しいやつになんかいきなり何万も突っ込んだって話してましたけど、本来ゲームってそうですよね、アーケードとかやったらね。
まあアーケードはな、一回何倍やから。
ストツーとかでももう、何十万ってみんなや、うん、
やってるやってる。
てたんやと思いますよね、昔はね。両
替してコイン立てて
た。そうそうそうそうそうそうそうそう。うん。追伸。先日、仕事中に投稿し、ベスト3なのに、ただ、思い出のゲームの話を投稿してしまいました。すいませんでした。ということで、これ、うん、テイク2です、このメール。
ああ、そうなんや。
はい。まあまあ、こっちの紹介だけでいいと思います。
内容は大体一緒ってこと？
いや、まあ、全くゲーム被ってないんですけど。
そうなんや。
まあ、今回はこのテイク2だけの紹介にしました。はい。はい、メールは以上です。皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱみんな好きやな。
好きやな。ゲームになったらメールの数が段違い。
じゃ今までベスト3だって募ってないもん。
ああ。
これでやるからメールくださいねって言ったことないから。うん。
まあ、逆に書きやすいから、な、募ってもね。
そうですね。うん、はい。まあ、これからもじゃあ、ちょっと広がりそう
な話題
で募ってみたら、面白いかもしれないですね。
いいと思う。
ですね。はい。じゃあ、僕らの。
ようやくやね。
ベスト3の前に、
はい。前に。
に、今日来てる。はい。江島さんの、ベスト3を聞いていこうかなっていう。ほんま、いつ、どのタイミングでゲームやってたんですか？
どうする？めっちゃゲーマーでさ、
小学校の時にゲーム機とか買ってもらえてたんですか？
それが買ってもらったんですよ。それがきっかけで、うん、きっかけっていうか、
うん、
妹がいくらに当たって入院したんですね。
はい、何の話？
食中毒。
食中毒かな、
はい、アニサキスとかかな、
はい、それで、尼崎、はい、違うわ。カノコ台の方に入院して、はい、その時に多分かわいそうだと思って、はい、父親がゲームボーイカラーを買ってくれたんですよ。で、ご丁寧に妹の分と私の分、2個買ってくれて、で、その時に、それと一緒にポケモンの金と銀かな、
うん、
まあ、二人でできるように、みたいな。うん、で、まあ、それは、まあ、普通にやって、うん、でも私、
え、もうそれ、ベスト3入っていってます？
入ってません。
入ってない、はい、
はい。で、で、はい、一緒やってたかな、まあ、ピアノが弾けない時間帯やってたんですかね。
ああ、音出したらダメなような。
電車じゃないんですか？
あ、電車ではさすがに、そういう勇気はない。
没収されるから？
募集されます。
育ちがいいよな。電車でゲームできへんな。
うん、では、江島さんの人生ベストゲーム。
はい。
第3位は？
第3位は、ゼルダの伝説、不思議の木の実の、時空の章と大地の章って2つ、ポケモンの金銀みたいにセットで出てたやつがあって、はい、はい、それです。
それ、ハードは何ですか？
ゲームボーイカラーです。
ゲームボーイカラー？
思い出のゲームボーイカラーやんか。
今日持っててくれてるもんね。
はい。そのソフトまで、後で写真撮らしてね。
すごいな、うん、
これ、というか、ゼルダ好きで。
はい。ゼルダってやったことないんですけど、ね。
あ、そうなん
どんなゲームなんですか？
ゼルダってなんかいっぱい出てるじゃないですか。
うん、出てる。
それこそやったことないですけど、ファミコの時代ですとか、はいうんうん、あれは、なんか、主人公は全部、同じリンクなんですよ、はい。リンクっていう少年なんですよ。
ね、はい、うん。あ、主人公ゼルダじゃないんです
か？ゼルダお姫様です
よ。そうなんですよ。
あ、そうなの？
不思議ですよね。
うん。へぇ
なんかその一貫して、大昔の時代から、未来っていうか、その、だいぶ上の時代まで、はい、その王国にトライフォースっていう力が働いてるらしいんですね。
うん。
で、
うん、
そう。
それをめぐって、ゼルダとリンクが、こう、うん転生して、なんかいろんな時代に、
うん、
そう、いろんな時代のリンクとゼルダが現れて、うん、各時代のこうなんかボスを倒すみたいな。
ほー。
スチャダラパーが歌ってたね。ゼルダの。
あ、それめっちゃ、すごく前じゃない？
うん、すごく前。
うんうんうん、なんかちょっとおぼろぎになるかも、
うん。ゼルダが出るっていう歌。
うん。
へー、スチャダラパー。
スチャダラパーゲーム大好きやから。
まあまあな。
で、どんな ところがそのゲームは第3位選んだ理由なんですか？
はですね、うん、そもそもそのゼルダの中身好きなんですけど、はい、あの自分の頭で考えてそのダンジョンとかが、はい、結構記憶力を必要とするゲームだったんですよ、うん、あそこの部屋であれやったからこれやんないといけないとか、はい、時空のショーだったら、うん、昔の時代にこれやったから今の時代でなんか良くなってるはずだからあそこ通れるなとか、うんうん、結構そういうこと考えないといけなかったんですよ。で、時空ともう一つの大地のショーは春夏秋冬があるんで、はい、冬になったら枯れるから木が枯れるからあそこ通れる、うんうん、水も凍るからあそこ通れる、うん、春になったらこの実が育つからこの実を使ってなんかできるみたいな、結構複雑なんですよ。
物語が進むにつれもう通過していった街にもまた季節が変わった、戻ったらまた
楽しい
ストーリーが変わってたり、
そうなんです、
あるんですね、
うん、でなんかその時空と大地の章で、はい、合言葉、ここの村人のこの人が言ったことを、うん、もう一個のゲームのこの人に言うと、はい、なんかアイテムもらえるよとか、は
い
はい、そんな感じで、
結構
楽
しい。
そうなんです。これ小学校の時に。
それがゲームカラーの、もうゲームの時点でもそういう楽しみ方ができるんですね。
そうなんです。もうカラー専用のゲームでしたね、これは。
今もゼルダって出てるでしょ？
やってるやってるやってる。
そんなでもよりなんかそういうのが進化してるんでしょうね。
そうなんちゃうんかな。
でした。
昔のゼルダはやったけどな。でもそんなゲームボーイのしたことないわ。
敵との戦いがアクションでしょ、うん、ゼルダって確かに、はい、コマンド入力じゃないでしょう、うん、
はい、
僕それがちょっとアレルギーあるんですよ。
男の人って結構そういう人多いですよね。
え、そうなん？
なんかレベル上げの方がいいみたいな。
ロープレにアクション性はいらないです、うん、僕
ロープレでは
ない。だからボスと戦ってる時でもおしっこ行きたくなったらもうコントローラー置いて行けるゲームが好きです。
なあそれ自分の腕で切り抜けよおしっこ我慢したらええかな
ボス戦になればなるほど、なんかちょっとゆっくり楽しみたいみたいな。もうこれ倒したら終わりやねんからみたいな。
全然それは。
アクションはもうアクションゲームをでいいっていう感じ。マリオするって感じですね。うん。
そうなん、はい、そう、男の子ってそうなん、
わかんない。だから、ファイナルファンタジーとかでも、うん、なんか、設定で変えれるけど、うん、こっちがもたもたしとったら先攻撃、ターン無視してやられたりとか、あれ、うん、ダメです、僕。
へー。
うん。もう順番。叩くのは順番じゃないと嫌、うん、
自分のテクニックで倒したいですね。
そうやな。だから、はい、ロールプレイングとかでもさ、はい、やってても、うん、レベル無視してガーって突っ込んでいって、はい、ボスに大体負けて、はい、途中でやめるパターンが多い。
そうなんです。もう僕はもうレベル上げに上げすぎて、うん、もう全く、あの、手応えなく、ボスもう対応してしまって、なんか、ハラハラドキドキしないぐらい、もうずっとひたすら、レベルを、石橋を叩いて渡るタイプなので。
マサトの生き方やな、それな。うん、あ、ハマ、なんか言って。
マサトのゲーム、うん、ゲーム向いてないんじゃ。
じゃあ、それ、育ちがいいって言わなあかんねん。録音やねんから。
そうやわ。きっといて。
じゃあ、江島さんの第2位。
はい。ゼルダの伝説。
はい。
時のオカリナです。
時のオカリナってサブタイトル聞いたことある？
結構有名だと思います、これ。
ハードは何ですか？
64 です。
64。
はい。64。
ぐるぐる回れるようになったんやろ。
そうなんです。3D になった時代で。はいはいはいはい、これは私よりも母が、小学校から帰ってきたら母がやってるみたいな。で、できないとこやってみたいな感じだったんですけど、はいはい、なんか出てくる曲全部、大人になって久しぶりにどっかで聴く機会があっても、
はい、
なんかいい曲が多くって、で、これは子供時代と大人時代をやるゲームなんですけど、はい、子供時代にその時代のリンクがまた目覚めて、
はい、
使命を果たさないといけないみたいなことになって、で、何かをしたら7年後ぐらいに飛んじゃうんですよ。そしたら、食わないといけなかった世界が救われてないから、うん、街とかがゾンビだらけになってて、うん、そこから救っていくみたいな。で、ゼルダも大人になってて、はいはい、ちっちゃい頃交わした約束を二人で果たしながらやるんですけど、
はいはい、
最後には元の時代に戻してあげるって言われて、二、はい、人とも多分記憶もなくして子供に戻るんかな、なんか、そんな感じでちょっといい感じのゲームです。めっちゃ覚えてます。
あれ、あの、船乗って、こう、なんか、サルベージするやつちゃうの？
へぇー。
ちゃうんかな？
船は出て
きて。ゲームキューブで、ゼルダの伝説やったことあん
ね
んけど。
あ、それはですね。
違うんかな？
なんだったかな？風の タクトとかそんなんですか、
続編ですね。じゃあ、風の丘やな。
いつの時代のかはわかんないですけど。
今話聞いてて、江島さんにおすすめのロールプレイングゲームが一個思い浮かびました。
はい。
クロノトリガー。
なんか聞いたことありますね、それ。
今ね、エニックスとスクエアって、スクエアエニックスって一つの会社ですけど、はい、まだまだファイナルファンタジーとドラクエが、ライバル時代の時に、その堀雄二っていうドラクエの脚本家と、ファイナルファンタジー側の制作チームが手を組んだっていうゲームがあって。
あ、そうなんだ。T. 明やね。
え？
鳥山明や、ね。
あ、そう、鳥山明、それはドラクエのキャラで出して。
なんで T. 明や、
ね、ちょっとな、人に物を伝えようという気持ちで喋ろうよ、あなた。
なんで鳥山を T. って言ったの。そんなやつおらんやろ。
傷跡の子、爪跡の子とか。
戦闘もアクションやし、
うん。
こう、タイムスリップとかもするゲームなので、もしかしたらちょっと世界観がゼルダに似てるかも、好きかも。
それはあれですか、うん、レベル上げのゲームですか？
レベルは上げたら強くなるけど、でも一応アクションでちょっと。
あれ、スマホであるよ、鳥のトリガー、確か。
黒のトリガーな。
黒のトリガー。
おい、T。
T 言い過ぎだからトリガー来てしまった。
はい。栄えある、好きなゲーム、人生ベスト3、江島さんの第1位は、
第1位は、
はい。
ゼルダ の伝説。
はい。
夢を見る島です。
はい。
これ、ゲームボーイカラーです。
カラー、はい、戻った。
すげえ。すげえ。回し回った、任天堂が。
他のやったことが、まあ、なくはないですけど。
はい。
すごいな。
これは、うん、まあ、どっかの時代のリンクが、
はい、
漂流して、
漂流。
で、はい、どっかの島にたどり着くんですけど、うんうん、その島は、うん、実は、風の魚っていう、なんかよくわからない生物の、
風の魚、はい、
よくわからない生物の、夢の島なんですよ。
はい、
だから本当にはない島で、
はい、
で、その夢を、魔物が最近虫歯で言ってるから、倒していくんですけど、
はい、
倒しちゃうと、その魔物が住んでる島がなくなっちゃうから、はい、邪魔をしてくるんですね。
うん、
で、まあ、結局最終的には倒すんですけど、はい、で、倒しちゃうと、はい、風の魚の夢の島なので、うん、起きて、島がなくなっちゃうんですよ。うんうん、で、そしたら、その中で仲良くなった女の子とか、すごい切ないんですよ。女の子が、うん、この夢の向こうには何があるのかなとか、そういう会話もあったりして、
はい、
めっちゃ覚えてますね、私。うん、ほんで、最後に、はい、ボスを倒したら、
はい、
消えちゃうんですね、島が全部、
うん。
で、それが、めっちゃフィールド回って頑張ってきたのが、
はい、
この消える瞬間のためになんかやってたんだっていうのが、
はい、
ちょっとなんか、いい感じなんですよ。なんか何とも言えない気持ちになって終わるっていうか、なんか消えていくもんに敏感ですね、私。
で、ストーリーにも結構感情輸入してますね。
そうですか、そうですね。
全体的に。
なんかあんまり、戦って倒すのが目的とか、
はい、
あんまそういうのは、なんか結構ゼルダはその曲が好きで、はい、それも絶対あると思います。
ゲームミュージックは結構刷り込まれますよね。
あるよね。聞くもんな、ずっと。何個で聞くからね。
めっちゃゲーマーですよね、この話して
たら。うまいな。
今日はなんか、手元にいっぱいいろいろあるのは何なんですか？
全部ゼルダ。
DS あるじゃないですか。
DS は、これはおまけというか、
はい、
もうおまけ言っていいですか？
はい、おまけ言ってください。
勝手に持ってきたんですけど、はい、動物の森めっちゃハマりました。
は
ー。で、動物の森も結構私ハマったら、うわーっと全部やりたがるんで、うん、
はい、
この中で草とかもいろんな勾配で金のバラ育てたりとか、はい、うん、あと、
それ一人でやるゲームですか？
あ、友達とか
と、
はい、通信して、キャラクター交換したりとか、
はい、
で、ずっと放置してると雑草生えたり、
はい、
家にゴキブリ来たりするんで、
うんうん、
毎日の水やりとか、
はい、
やったりとか、もう今やってないんですけどね、全然。はい、今開けたら多分すごいゴキブリいると思います。
浜浮いちゃって。
育ちがええわ。
どこがですか？
あともう一個気になるのが、円形型のやつ、それなんですか？
これは、小学校の時に爆発的に流行った、
はい、
たまごっちの、
はい、
天使っちです。
あ、ケース入りそれ。
そうなんや。
学校終わって、
はい、
なんかピアノ弾かなくてもいいというか、その、うん、なんとかして友達と遊びに行く約束を取り付けた日に、はい、みんなこれを首から下げてたんですよ。
はい、
なんか下げれるような、このケースですかね。
う
ん、なんかこれが流行って。
小何年ぐらいですか？
小5ぐらい
ですか、ね。小5か。
小4、小
5。僕、たまごち中3ですわ。
あ、本当ですか、
はい、うん。
中学校でも流行ったんですか、これは。
流行りました。
でもすぐ親父になりますよね。
はい、うんち黙るんですよね。
黙ります。
うん、 なんか中高一貫校やったんで、なんか中3の持ってる同級生が、高校の全然関わりない人が打ってくれて、なんかわざわざ中等科の校舎まで来てたのを強烈に覚えてるんですよ。
たまごっちを？
たまごっちを。
欲しかったんですね。
うん、うん、うん。
これ実際いくらぐらいだったんですかね、当時。
いくら？
2000 円ぐらい。
2000円ぐらい。
2000ぐらいか。
そんなもんですか。
で、たまごっちもないから、ギャオッピーっていうのやってました。
ありましたね。
バッタモン。
パチバッタモン。
恐竜ですね。
恐竜育てるやつ。
懐かしい。
ちょっとでかいねんな、確
かに。でかいでかいでかい。うん。
え、ハマーもたまごっち
してた。たまごっち。
やってた。
やってましたよ。
へぇー。絶対めんどくさそうですぐやめる感じするけど、そんなことないの？
流行っとったからちゃうんすか？
たまごっちって、たまごウォッチの略でしょ、うん、一応時計として最初売り出したから、
そうなんです
か、時計は学校持って行ってよかったっていうか、最初募集されそうになっても、これ時計なんですって言って、なんか最初の頃は堂々と思って行って
たけど。時計の機能あんの？
あります。
ありましたっけ？
うん。だって、で、その、ご飯の時間とか。
時計の時間で寝たりよ
く言った
り。
そうそうそう。
そうだそうだ、うん。そうでしたね。
で、なんか言い逃れとったけど、結局もう卒業する近くになるともう普通に没収される対象物になってましたけどね。
だけね、有名になると。
これは全然やってないわ。
ほんまですか？
大人。
大人でしょうね。
やな、
うん、大学生か？
大学生かな。
はい。
全然、全然知らん。
なんかテレビで、これが、発売されるかもみたいな、こう、ドキュメンタリーみたいなテレビでやってた時に、それってめちゃくちゃすごいなって思った記憶があって。
白が価値があったりとかね。
ありましたね。
あったなあったな
そんななんかこっちが電子のものに向かって育てたりするようなそんな時代が来たんやって小学校ながらに思って。
今なんかアプリで何もでもそんなあるんでしょ。
いっぱいあるわ、ないもんな。
マリも育てたりするやつありました。
ありました、ありました。
マリもっこい？
マリもっこいではない。
じゃない。
はい。はい。そんな江島さんの人生ベスト3でした。
はい。
僕らの人生ベスト3は、来週。
またか。
嘘です。CM の後やります。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々フィリピン
に。バルセロナに。
バルセロナも全然できる。
恐怖の女に。イバナに送って。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみ、イバナ、サラエボ。
どうぞ、バー。
どうも、煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。あれもアルビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。
人生ベスト3のコーナー後編。
ようやく
お待たせしました。我々メインパーソナリティの
どうする、
大好きゲームを発表していきますね。
全然しょぼかったらどうする、
しょぼかった
らこんだけ引っ張っとって。
別にその思い入れのあるものにしょぼいもクソもなくないですか。
意外と語れないと。
なんか面白かったーって全部進んでいくみたいな。
そうそうそう。
じゃあね、じゃあハマーから時計回りで、で、3と2と1と行きましょうか。
はい。
じゃあ、ハマーの、
はい。
人生ベスト3、好きなテレビゲーム第3位は、
スーパーマリオコレクション。
ハードは、
スーパーファミコン。
それはどんなゲームですか？
これは普通マリオの、1、2、3、USA。が入ってる。
あ、寄せ集めというか盛り合わせ。うん、
全部できるって
。盛り合わせ。
これは中3の夏休みにみんなオレンジ来て、
はい。
ずーっとやってたゲーム。
で、その中で何をよくやってたんですか？ 3 か。
うん。これクーラーガンガンの部屋でずっと朝から晩までやってたから、俺このせいでクーラー病になりましたもん。
はい。
外に出ると歩かれへんっていう。
いい思い出や。
そう、これはほんま、あの時楽しかったなっていう思い出のゲーム。
ちなみに僕の1位が、スーパーマリオブラザーズ3です。
おー。
ですが、まあ1位の時にまた言いますわ。はい。はい。
はい。
僕の、人生ベスト3、好きなテレビゲーム第3位は、ポポロクロイス物語。
おー、俺それ迷った。
プレイステーション。
俺それ迷って。
迷った？好きやった？
好きやった。
全然
知らない。
僕、あえて今回ドラクエシリーズを全部省きました。
は
あ
は
あ、もうドラクエ入れちゃうと、1、2、3位全部ドラクエになっちゃうんで、まあ多分6、4、5とかになっちゃうんで。
なよいデブの話やな。
え？
なよいデブが頑張るやつゲームやな。
なよいデブ？
なよいデブやん、あれ、主人公。
ポポロデブじゃないよ。
ポポロデブやん。
ポポロじゃピエトロやん、主人公。
ピエトロデブやんか。
マサトの話。何の話
こんな、ほんま、マサトみたい。
教えて。
いや、王子様。ピエトロ王子っていうのが、
おばはみたいに見える。
お城のね、大事なものを、ガミガミ魔王っていうのにね、盗まれて、それを取り返すっていうお話が始まるんですけど、うん、でも、その話はもうすぐ終わるんですよ。ガミガミ魔王を倒して。でも、その冒険のうちに、ずっと寝たきりになってるお母さんは、心がどっか氷の国に閉じ込められてるっていうのが分かって、うん、で、ガミガミ魔王、その最初の敵と仲間になって、それを一緒に取り戻しに行くっていう、すごいちっちゃい子供がお母さんに出会うんだっていう、心温まるお話です。
プレステ
ですね。
1。
だいぶ初期やね、あれ1の。
うん、もうザーベストでも出てましたし、
あ、そうなん
や。もうほんまね、暖かいんですよ。暖色なグラフィックで。
男色
男子、違う、暖かい。で、なんか絵本読んでるような可愛らしい感じ。
全然聞いたことないわ。もうペンタイトル教えて。
ポポロクロイス物語です。これ続編ポポローグとか、ポポロクロイス物語2とかも出てますけど、僕は1しかやってなくて、もう1、すごく、うん、ドラクエ以外で一番ハマった。RPG ですね。はい。じゃあ、トーキンの
第3位。
人生ベスト3、好きなテレビゲーム第3位は？
はい。ちょっと今までのさ、みんなの話聞いてると、一人だけすごい昭和やねんけど、
はい。
ツインビー。
おー。お
ー金の色
の縦型シューティングゲーム。
そう、うん。実はほとんどやったことないねん。
ないの？
ないねん。全然やったことない。うん、なんかの時にツインビーの、あの時そのゲームミュージックのテープやったんちゃうかな、うん、CD かなわからへんけど、流行ってて、
うん、
ツインビーの BGM のアレンジみたいなのを聞いたんやんか。
うん、
で、すごいなーって、ツインビーその時やったことないねんけど、うん、このアレンジすげーなと思って、こんな音楽を作る人がいるんやってすごい感動したのを覚えてる。
うん。
だからツインビーは全く思い出ないねんけど。
ツインビーって、コナミ？ナムコ？
コナミ。
コナミ。
うん。ツインビーにはもう全然思い出ないねんけど、その音楽がすごかったっていう。
うん。ツインビーの、その、無印ツインビーは、あんまりプレイしてないんですけど、うんパルデュースってゲーム。プラデュースをいろんなキャラでできるみたいなやつの、はいはいはい、で、ツインビー選べたでしょ
あったね。
それで結構ツインビー使ってみたいな印象がありますね。うん、
なんか金の色変えねんな。
そう。
あんまやってんか分から
へんけど。あれ、狙い定められないですよね。欲しいやつでもう一発撃ってもで色変わってしまったみたいな。ね、
難しいな、
はい。じゃあ第2位に行きますよ。
はい。
ハマーの人生ベスト3、はい、好きなテレビゲーム第2位は、
ビートマニア。
ああ。音ゲーか。
そらそやな。
初音ゲーちゃうこれ、ね。こんないろんなゲーム紹介して。ね、
楽しそう。ようやゲームセンターもやったし、うん、家庭用も買った。
うん。
で、また、うちでずっとやってた。
家庭用のコントローラーも買った。
専用
の
コント
ローラー。すごいな。
スクラッチもあんねんな。
うん。あれで、紙切りデスマッチをやってた。
うん、え？どういうこと？
あれで一番点数低かったやつが一握り分切られる。それが流行った。中二かな。
やばい中二やな、それ。
ずっとみんなうち来てやってた、あれは。
ハマンチゲームセンターな。
いや、あれ、
さっきもスーパーマリオ。
スーパーマリオもええし、割とみんな来てやってた、でも。
へー、すごいな。
こんなやつが友達少ないから、なんか友達今年作るみたいな、行くようにするってなんかおかしげな話です
よ。多いよな。ゲームやったよね。
みんな離れていった
の。離れていった。
ごめん。あかんところついてしまった。はい。ダンレボとかどうやった？
あ、ダンレボもちょこちょこ、でもビートマニアが一番。
ハマったよ、音ゲーは。僕の人生ベスト3好きなテレビゲーム第2位は、ファミコンソフト。エリカとサトルの夢冒険。これね、アドベンチャーゲームなんですけど、気味が悪いんですよ。
どういうこと？
世界観が夢の中の不思議の国のアリスみたいなの日本版で動物の世界に双子のエリカとサトルっていうのがこう迷い込むみたいなんです。もういきなりゲーム始まったら、ふんふんふんって言ってくるコムソーみたいな人がゲームの説明をしだして、で、なんか駅員さんが馬やったりとか、図書館の人が猫やったりとか、
好きそうやな。
で、なんかイベントとかが、なんか4人並んだお地蔵さんが4つ並んでて、
うん、
でそれに頭巾を被していく順番で、その謎が解決したりとか、なんか全体的に不気味なゲームなんですよ。で、発売から約16年後の2004年頃に、電子掲示板サイト2チャンネルのレトロゲーム板にて、当時の開発者の一人と見られる人物によって、隠しメッセージの表示方法が暴露されることになった。 そして、ヒデムシという謎の開発者による、本作のメルヘンチックな世界観から遠くかけ離れた、過激で卑猥な隠しメッセージの存在が次第に明らかとなっていった。
へー。
でね、その出し方もね、ほんと、A を押して B を押して、スタートとセレクトと左を押して、で、2コンで A と B と右を押すみたいな。うわ。
絶対当たらへんやつやな。
はい。もう絶対それはもう誰かが暴露するので当たらん、うん。今のよりも3倍くらい複雑な感じで、うん、それをして、18分末と、出てくるっていうのが、全部ひらがなですよ、当時の翻訳本やから。懐かしい曲が流れているじゃないか。あの頃は良かったな。みんなプロだったもんな。それに引き換え、なんだこい、今回の奴らは。やっと終わった。すべてはいい思い出だと。ふざけんじゃねえ。この場で、お礼しちゃうよ。まず開発途中で男と逃げた、小倉薫。てめえだよ、てめえ。前の晩6回も、こっから下ネタなんでちょっと割愛して、みたいな感じで、ずーっと延々に、ひらがなとカタカナで、その開発チームの悪口。
すごい。
すごいな。
隠しメッセージ。
うわ。
うん。これをね、僕は、やってた当時全然知らないです。それ出た当時にやってたので、で、後から、あのゲーム、そういうのあったな、やり方悟ると思って、で、ニューファミコン買った時に、うん、もうインターネットもあったから、もう一回やってみようと思って、攻略掲示板、うん、インターネットだと今やったらその攻略チャート出せる
じゃん。あるな。
それ調べてるうちにこれが出てきて、こんなゲームやったのって。
やった。
やった。あ、その隠しコマンドやってないんですよ。
あ、そうだ。
うん。で、18分末とかせなか
った。はい。すごいな。
うん。これがちょっと記憶に残るゲームですね。はい。トモキンの人生ベスト3、
はい、
好きなテレビゲーム第2位は、
はい。危機開会。アーケードゲームかな、
もともと。漢字4文字？
うん。あね、ミコ、
うん。
おミコさんの、はい。サヨちゃんっていう子が主人公で、
はい。
縦スクロールのシューティングゲーム。
あ、シューティングゲーム。
要はね。
ミコのカヨちゃんの段階ではちょっとなんかどんなゲーム
か。ミコさんが、なんかお札みたいなピピピって投げるねんけど、なんかあのミコがすごい好きやったんかな。
うん。
めっちゃ好きで、ゲーセン行ったら必ずやってた。
今もミコ好きなんですか？
今も好きやな。
うん。
あとで、
はい。
ディスクシステムの、
うん。
ファミコン時代の危機開会。
はい。
新鬼ヶ島っていうゲームがあってんやんか。うん、それも、その、巫女っぽい女の子のキャラクターがおってんけど、
うん、
その子もさよちゃんって名前つけてやってたな、
うんうん。
それぐらい好き。
うん。
あんまゲームに対して思い出はないね。
巫
女が好き。
はい。はぁ、うん。
すまんね。
いやいやいやいや。それは何百万使ったんですか、それ。
そんな使うか衣装買うわ。
え、あの、アーケードゲームって何ですか？
ゲームセンターの。
ゲーセンの、あー、
うん、
筐体って言うんですか？
そうそうそう、は
い。
筐体。
筐体って言うんです、あの、箱を。
なんか座ってやるやつ。
あ、
座って
やる。
あ、
今回誰も出てないから。
そうですね。ダースベイダーみたいなやつですかね。うん、ダースベイダーじゃないわ。
何だっけ。インベイダー。
あ、インベイダー。
インベイダー。
あ
え
てちょっと入れてみましたけど。はい、です。
はい。じゃあ、ハイアル、ハマーの、人生ベスト3、
はい、
好きなテレビゲーム、第1位は、ドゥルルルルダダン
ポケットモンスター。
お、
お、ポケモン。
一番多分僕の人生の中で一番やったゲームです。
世代か。
第一世代ですよ、多分。出たばっかりの時がちょっと小学校の時
ぐらいで。ハマーと俺、4つ ?5 つ
?6 つ
?6 つ
?4 つ。
4つ ?4 つ違うか。ハマーと1個違い。
1個違い。
うん、違うから、俺も高校生やったから、うん、もうポケモンって子供のやるもん
でしょ
って思ってました。
うん、ちょうど小学校6年生ぐらいやからもう一番ハマった、
うんうん。
ポケモン、金とか。
あれ全言えるかな
赤と、
赤。
緑ですよ。
歌覚えた
歌覚えた、
うん、覚えました、私も。
ほんまにピカチュウ。
かい
ピカチュウしか言えなかった。
あの当時の小学校の子はみんな歌えたんじゃないですか、はい、
うそうですね。
うん
おっちゃんわからんな。
いや、バス乗ったら小学生が後ろで歌ってた記憶がありますね。ああ、やっぱ人気あんねんなと思った記憶。で、なんか、アニメ見て子供がバタバタ倒れたりとかありましたよね。
ありましたね。
うん、ポケモン。うん。で、今またポケモンが
GO。
なんかいろいろ問題になってますね。
すごいですね。
今日ぐらいじゃなかった日本。
延期
だ
った。
延期だった。
昨日、言うとって延期だって。
うん。
あれ、すごいヒットしてるもんね。
うん。
今朝ラジオでさ、
はい、
アメリカの原子力発電所に、
うんはい、
あのポケモン GO してる人が3人入り込んで、で原子力発電所の人ってなんか危ないから拳銃持ってんねんな、
うんうんうんうん、
で威嚇して出て行けよって言ってんけども、その 何やったかな、そのアメリカのその原子力発電所を管理してるその政府の団体から、うん、あの原子力発電所にはピカチュウがいないので入ってこないでくださいっていう宣伝を出して、意外とのんきやなっていう。
アイレン地区にも一匹もいないらしいですよ。その予定図。
おぉ、そう
なんだ。では、
入らんように。
入らんようにしているんでしょ
う。そういう配慮はあるんやな。うん。まあ、そらせやな。
はい。
子供入ったらまずい。
はい。
え、実際に外にポケモン探しに行くんですか？
そういうゲームらしい。
流行ってるんよ、アメリカで。
へぇー。
先行して海外で配信され、あ、アプリのゲームだな。
アプリ。
うん。
実際の地図上に載ってるから、外行かなあかん。
ああ、そうなんだ。
それずーっとスマホ見てある動画。怪我人が出たり。
本当ですね。
熱中症に気をつけましょう
とか。入ったあかんとこ入ったり。
そうそう。ニュージーランドではそれで仕事辞めた人とかいねんで。ポケモンマスターになるからって
言
って
。すごい。
崖から落ちたみたいなの見ましたね。
ええー、いや、水ポケモンとかどうするんですか？水とか。
壁に行って。
あ、壁に行って。
変な餅入ってもんだよってね。地雷原とかにも行ったんでしょ？
あれな、でも外人やからやと思うで。日本から先行したらそんなことなかったと思うわ。でもやりたいな、あれ。
いや、やりたくない
。嘘ん、やりたい。
だから、それは流行るん分かってるから。流行るもん嫌いや。
え、だって、ニュース見てて、え、ポケモンって大人もやるんだと思いながら見てます。
でも、大人の方が多分、あの配信ウキウキして待ってるよ。
待ってる、待ってる。めっちゃやりたいなと思って。
僕の1位は、さっき言いました、スーパーマリオブラザーズ3です。1面の、1の3と、砦で、速攻、最後の8までいける。
ドカン入ってね。
笛が取れるん。
笛
取ったら、
面、飛んでいくね。
面セレクトできて、なんかショートカットできるんですよ。
スリーってさ、うん、どんなんなん？タヌキとかな
る？タヌキ。
はい、タヌキ。
地蔵。
尻尾マリオで、そう、Bダッシュで、溜めたら、飛んでいったり。
う
ん、
カエルやね、カエルもやね。
カエルもある。うん。
そういう時代ですか。
うん。うん、それで、いつもは好きな面ばっかり遊んでたんですけど、うん一回、もう、なんか、ちょっと、大人じゃないか、高校生ぐらいになって、うん、で、友達と、全部下道で行ってみようや。
下道って言うんや。
もう、ショートカットなしで、もう全部、もう、何時間かかってもいいから、クッパ倒しにもう全部地道で行こうってなって、それであって、めっちゃ面白かったんですよ。
うん、へぇー。うん、何面ぐらいある
の ?8 まで。
あ、それは一緒だね。はい。
全部覚えておかない。1が草原の国、うん、2が砂漠の国、3が巨大の国やったかな。4が水の国、うん、5が空の国、6が土管の国、7。まあそんな風になってるんですよ。
モチーフがあんねんな、一応。
はい、僕、巨大の国と砂漠の国が好きやって、で、空の国と海がむっちゃ難しかったんですよ。うん、そこは嫌でやらなかったんですけど。でね、さっき言ったレアアイテムで地蔵になる。
はいはいはいはい。
タヌキのやつとか、うん、カエルスーツとか。
なんか葉っぱみたいな。
それタヌキ
葉っぱは一番スタンダードなやつ。うん。タヌキじゃない、葉っぱタヌキじゃないよ。
うん。
じゃあ、最後です。
はい。
トモキンの人生ベスト3好きなテレビゲーム、流行る第1位は、ドゥルルルダダン！
はい。PC エンジンの。
はい、PC エンジン。
ボンバーマン。
わボンバーマン昔なんか言うてたな。
ボンバーマンな、うん、あの、ハマーと一緒で、うん、ずーっとうちみんな来て、ずーっとやっとって、夜通しボンバーマンやっとって。うん、これ、PC エンジンのボンバーマンでさ、
はい、
5人プレイできんねやんか。
はいはいはい、
ファミコンと違って。うんうんで、その5人対戦ずーっとやっとって、うん、で、だんだんそのルールが決まってきて、はい、火2つと、
うん、
爆弾2つを取ってから始めますっていうルールで、うん、むっちゃくちゃやりまくってやんか。うん、で、あの当時ってな、その、美人人だけじゃなくてファミコンとかもすごい元気やったから、うん、大阪とかでその新作ファミコンのソフトの発表会とか、
うん、
結構やっててんやんか、うん、高橋名人とか来てて。
はい、
で、そこで大体このボンバーマンの大会があって、
うん
で、大体そこで全部荒らして帰ってきた。関西ボンバーキングやって。
うん、
みんな、絶対負けへんかった。
はい、大阪ボンバーズみたいな。
もうほんまに。だって、爆弾置いても、もう爆発するタイミングわかんねん。
はい。
やりすぎて。
うんうんうん。
すごかったで。
うん。
今でも多分負けへん気がするな。もう、あ
ん
時ぐらいアホみたいなゲームした時ないわ。
今ってアプリとかであるんですか？
あんねんけどね、やっぱ思んないし。
ハドソンって会社まだあんの？
ないんちゃうかな。
ないの？
なんかどっかに買収されたんじゃなかった？
桃鉄もハドソンやったっけ？
ハドソン、
うん。桃鉄ももう出ないらしいですね。
あ、そうなんや。
はい。
へ
ぇー。寂しいな、うん。いいゲームいっぱいあんねんけどな、う
ん、ハドソン。バーイハドソンですよね。
そうですね。うん。やっぱ合併合併なっていってね、コナミももうないのよね。
え、コナミないの？
え、ナムコがないのか？
ナムコはバンダイナムコ。
ほんほんほんほん。カプコンはあるんか。
カプコンは
ありますね。
うん、で、光栄とテクモが必要なんだな。
うんうんうん。
で、エニックススクエアやろ。
一緒ですね、そこ。うん、
レア社はないですね。
え？
あれ？レア社。
レアってどこ？
なんか、バンジョーとカズイとか、やってたレア社。
バンジョーとカズイ聞いたことある。
うん、64
のやつで、あ、そういえば私それも好きだった。レア社って、どこなんでしょう？アメリカかな？任天堂に買収された気がします。
へぇ
ー。64自体触ったことない
ね。うん。SNK とか元気なんですか？ネオジオとか。
が、竜伝説的なしちゃかった。
キングオブファイターズか。
そうそうそうそうそうそうそう。
懐かしい。
ネオジオって今でもあんねやろか。
ないやろ。
もうないんかな。
もうハードは作ってるとこってもソニーと Xbox と任天堂だけ？
SMK はあるよ。まだ今スロット出したりしてるもん。
あ、そうなんや。セガは？
セガはもうハードは作ってない。
けどソフト会社として
ソフトはなんか今アプリとか作ってるな。
任天堂とやってんちゃう。ソニックザヘッジオクとスーパーマリオ一緒にオリンピックのゲームを出して
た。やってるな。キャラクタービジネスやな。キティちゃんみたいになってるもんな。大変だね、ゲーム業界も。
ねえ、それでなんか今 DNA とか出てきてね、そのハード作りとかまた一線を化する。
そうや
ね。野球チーム持つぐらいやね。
もうかんねえ。
変わってきてますね、ゲーム業界もね。
ね
はい。これまたね、時間を置いて、またやったら、また結果が変わるんじゃないじゃないですかね。はい。そんな人生ベスト3のコーナーでした。
はい。
今日も楽しくラジオやって終わっていくわけですけど、ここで告知、ドヤ顔のハマーから、
おぉ、
続編。
モンゴル？
モンゴル？
先週言ってたモンゴル。
はい、
参戦決定！
あ、もう主催者にも話通しましたか？
通しまってくれました？
なんて？
通してくれたんですか？
僕は何もしてませんよ。
あ、通しましたかって？
通したんですか？
まだエントリーは正直してないですけど。
はい、じゃあ何が参戦決定？
セコンドが見つかった。
セコンド？はいはいはいはい。
運搬してくれる人
が。外堀から埋めてる感じだな。はい。
だからもう参戦決定と言ってもいいでしょう。
うん。もう行くと。
はい。
はい。
うん。でしかも行って優勝して帰ってくると。
いや、それはおこがましい。
え、どれどれ帰ってくるのがおかましい。
うん、優勝するっていう
のは。ああ、そうなんや。
一回戦突破でいきましょう、目標は。
すごいな。小さなったな。
だって、僕なんか、あれですよ。何にもやってない、ただのもやし青年ですよ。
でもまだ一ヶ月あるよ。
一ヶ月で何がかんねん。
ベストキットの映画見ろ
窓拭きせ
な。そう。
ワックス取る。ワックス拭くんだ。
相撲やけどな。
まあね、だから前向きに、はい、参戦の方向に行ってます。行きたいです、僕は。はい。
うん
はい、
じゃあ、豊岡
さん。じゃあ、これ、はい、聞いてる関係者の皆さん、どうやってエントリーするか教えてください。
まあでも、まあ言うても顔パスみたいな。
顔パスなところはあると思うけど、ね。
いけんちゃう？
本当ですか？
ほぼほぼ近しい人が主催なんで。
うん。いけると思うけどね。
行きますんで、
うん、
やる気だけはあるんで、はい、寄せてください。
はい。はい、遠いサンダの力を、
そうですね、
応援しております。
一生、目指せ一生で。はい。
頑張ってね。
頑張ってください。
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。江島さんから。
はい。めっちゃ告知があるんですけども
。いやいや、もう精力的に活動されてるので、全部言って帰ってください、今日。
はい。この、平瀬楽器のアミーでさせていただくんですけど、はい、平瀬さんが、紹介の動画も作ってくださってて、ブログに。
見た、はい、見た、見た。ユーミンの飛行機雲。
そうです、はい。あの曲やるかはちょっと不明なんですけど、はい、8月7日日曜日、うん、13時半開、上、
はい、
14時開演、
はい、
ワンドリンク付きで2000円になっております、はいはい、 ピアノとオーボエとサクソフォンと、はい、っていう題名で、音楽で世界へひとっ飛び、西洋から南米まで巡るよという題名で、はい、させていただきたいと思います。はい、珍しい編成なので、うん、この曲のこれ、この楽器でやったらいいんじゃないとかそんな感じで、はい、3人で、メンバーも初めてなので、
これはクラシックの枠も飛び出てる。
飛び出ることもあります。
西洋ってことは、スコティッシュ音楽から。
スコティッシュ音楽って何ですか？
スコティッシュ音楽って何？
スコッチ音楽？何だっけ？
スコティッシュ音楽って何？あの、ケルト民謡的な感じ。
あ、そうそうそう。とか
民謡。スコティッシュ。民謡もすごい迷ったんですけどね。ちょっと民謡までは。
ブリティッシュは、ブリティッシュは普通にロックやんけどな。UK ロックやんけど。じゃあじゃあもっと民族的なあの。
エーデルワイスとかそうなんですか？
サンバとかまで行くんですか？南米ってことは。
あ、そうですね。
サルサとか行くんですか？
サルサまで行かないんですけど、はい、サンバはですね、はい、サンバ風味のものが入りますね。
なるほど、
はい。で、当日は世界地図もちゃんと用意しまして、は
い、ここマダガスカルみたいな。
そう、ここか、マダガスカル。
わけわかんねえだろ。
マダガスカルはちょっと難しいですね。はい、あの、まあ、ここの国の音楽、ここの国の音楽ってやりながら、はい、あと国旗をまあ用意したりとか、はい、まあ、その国の、まあ、名物の食べ物これですとか、まあ、そんなやろうかなっていう今案が出てます。
すごいな。
ちょっと行ってきゅうみたいですけどね。で、これが8月7日ですね。
はい、8月7日。
それからですね、まだあるんですよ。これね、ちょうど昨日、7月の20日うん、に、あの、いただいたお話なんですけど、はい、8月の20日に、うん、あの、ウッディタウンのアカシア大祭り、小学校で行われるやつ。
行、
はい、
うんうん、ったことある。
あ、本当ですか？
はい。
あそこで、なんかステージがあるらしくって、うん、私ちょっと一回しかちっちゃい頃行ったことないんでわかんないんですけど、うん、ステージで16時半から30分だけステージ出てくれないかって言われまして、はい、これはこのサックスの、先ほどの、あの、アミーでさせていただくサックスの子と二人で出ようかなと思ってます、はい。はい。これもちょっと子供たち巻き込んでなんか一分でもできたらなと、はい。夏祭りなんでみんな屋台ね、夢中だと思うんですけど。
はい、ビンゴ大会とかやったらどうですか？
何ですか、リンゴ大会。
ビンゴ。
あ、ビンゴ大会。
司会者の仕事です。
いや、なんかこっちがね、あの、例えば、熊鉢の音楽を流して、はい、熊鉢の飛行っていう曲があるんですけど、はい、熊鉢がブーンって飛んでるような。で、それで、熊鉢の格好してもらったおじさんに、逃げてもらって、うん、景品をゲットしてもらうとか、はい、なんかそんなんできたら楽しいなと思ってます。
熊鉢の格好したおっさん嫌やな。
マリオ。はい、それが8月20日です。
はい、
で、もう一個、これ最後です。
はい、
9月の18日から、22日まで、
はい、
これはですね、フェリーなんですけど、私2年前にも1回このお仕事させてもらってて。
成長コンサートってことですか？
そうです。
育ちがいい。
あ、違います。もうたまたま来たんです。で、はい、船の上で舞鶴初、小樽っていう便を、往復しながら、1日1回だけ30分ステージするっていうやつがあるんですけど。
1日1回30分30分のために乗り込むんですか？
そうなんです。
で、そのまで行っちゃうんですか？
行くんですよ。行くんですけど、はい、降りれないです、船から。
はい、はい。
外出たら、甲板出たら、寒っ、北海道やってわかるんですけど、はい、降りたり、お買い物したりとかできないので、
戻ってきて、また
次の夜にはまた舞鶴に戻ってきて、で、また、小樽行って、また舞鶴行ってっていうのを。
違う、行きと違う人が乗ってきて。
そうなんです。なんでお客様、毎日違うので、はい、それに対して、その30分の。
そう、それ30分が3ステージあるんやったら、まだしも1ステージなんですか？
そうなんです。だから、それ以外の時間は全くフリーなんですよ。
みんな寝るからや
ん。うん。
23時間寝てんの？
23 時間かかんの？
20 時間かかります。なので、うん、もし偶然その便、飛行機じゃなくて、フェリーで行こうかなっていう方が、ね、もしいらしたら、お声をおかけください。
そ
うね、
その30分のためだけにわざわざ乗れとはなかなか言えない。
そうなんですよ。だから、もしそこでね、出会った方、もしっていうか、そこで出会う方って、すごい確率というか、
はい、
普通だったらね、飛行機とかで行くじゃないですか。それわざわざね、24時間かけて、フェリーで、ね、海の上で行こうっていう、この選ぶこの旅人感っていうか、
はい、
素敵な感じだなと思って。
はい、
以前は、2年前はちょうど台風とぶつかったので、うんうん、上下に2メートルぐらい揺れるし、横にも揺れるしで、
ね、
そんな中弾いてたんですよ。酔わないコツを手に入れたり、揺れに合わせて自分は逆の動きをするとか、うん、そんなんしながら、うん、はい、やってました。
羨ましい仕事ですね。
面白いな。
うん、
面
白
い
です。うん、
管楽器の子とか、やっぱりその楽器を持っていけるので、はい、そういうお話たくさん持ってはって、で私はそういう伴奏で行って、はい、 なので、船酔いグッズを、
はい、
船酔い止めグッズをいっぱい持って行くので、
うん、
もしリスナーさんで、で、日本全国いらっしゃるんですよね。
はい。
はい。なんで、もしもお声掛けいただいたらアイスクリームでもおごらせていただこうかなと思います。
はい。ぜひよろしくどうぞ、は
い。よろしくお願いします。以上です。
はい。バーベキュー。
ほう。
ちょうど1ヶ月後ぐらいに迫ってきましたね。
楽しみやな。
エントリーがまだまだ少ないですね。
来てんの？
行く、この人来るんやろなって人がまずエントリーしてこない。
ああ、そう
なの。様子を見てんのかな。
じらさんといてよね。
いや、ほんまにね、ほんと安心したいんで。
そうやね。
うん、そのじらし、全然嬉しくないんで。
そうそうそう。
はい。
もう早めに言ってくれ。
ぜひともよろしくお願いします。
突然締め切るよ。
お前、まだ今日はその締め切りアナウンスできませんか、うん
別にしてもいいんじゃん。
ちょ
この、そんないじゃん。全然いいやん。
この放送の日に締め切りますとか
言ったら。いや、締め切りはじゃあ、2週間後、
うん、
8月の第2火曜日配信分で締め切りを言います。
はい。
その8月の配信の時点で、うん、それを聞いてからじゃあもうそのコーヒーチケットのサービスはやめます。それまでに申し込んだ人ので行きますわ、じゃあ。早読チケットは。
早読チケット。
はい。なので、締め切りを聞くより早く、申し込んだ人だけの特権にします。
早くして。
はい。先着11名様、
うん。
コーヒーハウスクロスロードのコーヒー一杯無料券。
はい。
はい。と、さらに先着5名様には、
うん
古いギガを差し上げます。それにちなんだメールが1通来てますんで、ここで読みたいと思います。
はい。
兵庫県にお住まい20代女性、チカちゃんからです。
チカちゃん。
こんばんは、チカです。
はい。
この前は収録お世話になりました。収録後に、まさとさん、ハマーさんと、かけるさんのお店に連れて行ってもらえたのも嬉しかったです。生 DJ かけるさんは、優しくて気さくな方でした。かっこ、まさかの、生ヤモリさんにも会えましたが、タイミング悪く、なんか怒ってらしたので、ただただいらんことせんとこう、いらんこと言わんとこうと静かに怯えてました。伝説の真っ最中やってん。なんか前の日になんか全然知らんやつに、なんかムラムラ掴まれたかなんかで。
ヤモリややこしいでな。
どんだけ引きええねんな。それはそうと、まさとさん。7周年飲み会の早いもん特権でギガをプレゼントするのはやめてください。本当にやめてください。あんなにおっちゃんといじられた写真が載っているギガが誰かの手に渡るなんておぞましすぎます。何か代わりのプレゼント、あるでしょね、あるでしょほら、あるはずです。お願いします。ということで、こんなに嫌がってるギガをね、もらうチャンスなんで今は。
そうね。
はい。ぜひとも早いことね、
うん、
申し込んでください。
そのページに近所にサインしてもらおう。
はい。PS、ハマーさん、私よりひとみんさんに心変わりするとは何事ですか、はい、
そうなの。
ということで、チカちゃんメールどうもありがとう。
そうなん。
いや、そんなことないよ。僕、チカちゃん好きよ。
いやいや、はっきり言うてたよ、ラジオの中で。
言ってましたね。
こっちやめてこっち行こうかなって言ってた。
すごいな。しかも嫁聞いてんねやろ。よかったね。
はい。
うん。
ね、
まあ、チカちゃんフリーやね。
はい、そんな感じでね、ラマン耐久椎茸狩り、ウィズチカちゃんなので。
はい。
はい。この、チカちゃんも、
うん、
前夜祭もいけるっぽいよと言ってましたんで、
ん、
はい、前夜祭ももちろんやりますんで、
はい、
その詳細も次ぐらいにはちょっと意外に言わないね、はい、その前夜祭だけの参加ももちろん OK なので、で
一応ハマーも、
はい、
向こうで優勝して帰ってこれる段取りになってる
んで、うん、一生やって格闘家舐めてあかんって
だからそのセコンドも多分そのまま、
う
ん、
そうそう、
前夜祭に参加するためにもう
帰ってきてくれるから
帰ってくるみたいなんで、
だから多分それはハマーも来るから
チャンピオン連れて ね
その辺の話も聞けると思いますので、
そうですね、
はい、
はい、ぜひ来てください、
はい、
はい、
じゃあそんな感じで今日ちょっと長くなりました ね
長かったね、
はい、うん、うん、まあこれでゲームは終わりましたんで、で次のねお題とかもいただいてるので、
あ、そうなん、
はい、それは次回以降ね、紹介して、はい、まあ、次はとりあえず、まあ、メールは募らんときますわ、
うんうん、
はい、8月に入っていきますんでね、
はい、
まあ、夏本番なんで皆さん熱中症
や暑い
ね、ちょっと気をつけて、
今年は暑いね、
江島さんとかなんか暑さにすごく弱そうな見た目で、
細っちいもんな
アンダーパラソルですね
ああなるほどね、
育ちがいい、
はい、
いや
でもなんかすごい元気な感じですね。
そうですか、
江島さんはバーベキュー来るんですか、
え、行っていいんですか、
あ、そこ聞いとかな、じゃあそれちょっと締めてから聞いて、
そうやな、後でちょっと聞こう、
いやリスナーもこれ聞いてじゃあ、はい、ってなるかもしれへん、
え、だから締めてからそれ聞いてこの番組は ありがとういい薬です。柿本製作所の提供でお送りしました。お送りしたのはマサトと
トマキンと
ハマート
江島真由でした。
はい、次回配信もお楽しみに。でバーベキューの日はどうなんですか。
バーベキュー行っていいんですか。私
来てください。
ぜひ来てほしいです。本当ですか。時間あれば。
本当ですか。8月の28日
日曜日、
はい、
7日じゃないの。
7は
7はアンダモンゴルの日やん。
6でしょこれ。
7、
7、ちょっともうちょっと数字しっかりしろ。数字
全部嘘なってるぞ。
数字が一番大事やねんから、はい、そこしっかりしろ、
はいはい、7は私もちょっと東京なので、
はい、
8ならいけます、
うん、お日曜日です。
日曜日だ。あ、大丈夫です。
はい、待ってます。
ありがとうございます。